あのさ、九月のコマーシャルって知ってる？
ん？
人形。
ああ、人形の？はいはいはい。知ってますよ。
あの人形の九月ってさ、だから、まあ大阪じゃないですか。
はいはいはい。
俺は子供の頃広島で見てたわけよ。人形の九月を。
うん、
で、あの、九月っていうのはこうデパートとかにね、そういう出てる。
はいはいはい。
そういうものだと、まあ、思ってたんですけれども。うん、東京には九月の総本店があるんですわ。
へえ。
いわゆるそこが九月の九月なわけですよ。
うんうんうんうん。
で、それはもうなんていうの、問屋街にある、もう完全に問屋さんなわけですよ。人形問屋。
うんうんうん。
で、まあそのビルの中で小売りもやってますよみたいな。
はいはい。
で、この時期はやっぱりそのひな人形とか、
うん、
すごいわけですわ。
うん。
で、私どももですね、まあ行ってまいりました。
うん、
人生初九月を。
うん、ああ、そうかそうか、なるほどね。そうですよね、そういうのもいりますもんね。
ひな人形を買うイベントです。
はいはいはいはい、はい、
一つ一つのイベントがもうあれですよ、なんていうの、ときメモとかラブプラスみたいな。
ああ、女の子はもうお金かかってちゃう、もう大変ですねこれからね。
あの、まあ、ちなみに、あの、今回は、我々が買ったわけじゃなくて、買ってもらったわけですよ、
結構。なるほど。
あの、いわゆる、ね、おじいさん。
はいはいはいはい。もうガンガン金を引き出してね。経済を回さしてね。
でさ、まあ、その、あれですわ、まあ、具体的な価格は言いませんけれども。
う
ん、
いや、もうそこで買う人はもう相当や思いますよ。
まあ、あの、おっしゃる通り、あの、行った時
ブランドで買うところなんてすごいですよ。
そう、行ってみた時に、
うん、
あの、なんていうの、すごいだよね、あのさ。うん、だから。
そら足見てる価格ばっかりですよ、あんなの。
あの、で、でも、安いというわけですよ、要するに、他とはね。例えば他に下ろすとさらに、要するにそれに乗っかって出てるわけ。
ああ、はいはい。
だから他のところに行けばもうちょっと高いんだけど、ここだったらこれっていう値段の、これっていう値段がまたね、すごい。
その言うてるだけがお前のとこ分かんないですもんね。さあさあ、売る側は言いますからね、そういうような。
まあまあね、本当にあの、なんていうの、接客の人がもうね、超ベテランみたいなもん、
う
ん、
で、そういうのって、いわゆるその価格コムとかで出てこない相場じゃないですか。なんか分かりづらい世界じゃないですか、ああいうのって。
ね、ね、
指標となるものが分かんないから、言われたら、あ、そういうもんかな、みたいなっていうね。そうそう、
いいねですよね。
ね。
というか、まあ、美術品とかと一緒、まあ、美術品はどうなのかなと、うん、まあ、とにかくさ、こう、まあ、ずらーっと並んでるんだけど、
はいはい、
まあ、とにかく見てみてくださいと、
うん、
まあ、1階にも2階にもありますからね、うん、そういういろいろ見てみてくださいっていう、いろいろ見ると結局高いのっていいねって話になっちまうんだよ、ね、
怖い。もうそれ、いいねっていうのは何がいいんですか？表情がいいとか、なんかそういうあれですか？
なんていうのかな、例えば着てるもんがなんか、うん、いいみたいな。これはね、だからそう、わかる、すごいね、そういう。
いい感じでなんか洗脳されてきてますよね。
いや、そう、だからね、あの、そういう。
でも、ああいう人形って、でも、いわゆるもう、一回買ったらずっと、要は、その、いわゆる成人になるまで、成人以降あってもいいかもわかんないですけど、使うわけでしょ？
まあ、もうもちろん、まあ、使いはし、出すのはさ、
うん、
まあ、あれか、いつぐらいまで出すのかわかんないけど、うん、基本、こう、お嫁さんに、ま、持ってくよみたいな話。
うん、別に、なんか、その、捨てるようなあれでもないですし、まあまあ、使うというか、まあね、ずっと持っとくもんだし、一生、まあ、一生一度の買い物かもわかんないですから、まあ、だからそこで、ええもんをっていう部分が左右されるのかもわかんないですけどね。
ね、だからね、いや、そうなんだよ。
ここでケチってもね、っていうようなね。
だからそう、なんか全てがね、こう、あの、なんて言うんだろう。いろいろそういう方は、なんかすべての言動が高い方に行くんですよ、
ちょっと。
あの美しいシステムはね、
うん、
あの、抗えないね。
うん、
難しい。
いいですね。順調ですね。
ね、聞いてるみたいな感じです。あの、なんていうの、これもステマなんじゃないかと思いますよ、これ。いわゆる、なんか、人生というステマみたいなものだと思うんですけど。なんかこう、イベントでね、 ぱねイベントこなさなきゃいけない時は ねやっぱりこう思い切って振らなきゃいけないんですよ。
これがもう社会ですよ。
これが社会です。社会、うん、ミラも早くですね、そうやって経済を回す方に行ってくださいよ。本当にもうなんかもう
だからそういうイベントごとイベントごとに行事ってやっぱり本当に経済においてはもう必要なもんですよね。
ね、
うん、全くタッチしたいとは思わないですけど、
その時にもだからもうすごいいっぱい人来てんですよ。ほんでまあでもまあその人たちが全員買ったかどうか分かんないけど、でもさもう、
うん、
バンバン決まって、なんか俺らがこうお会計してる横でももうお会計する人が来てたり、あの今あのここお会計の場所がちょっとあれ、ま、混んでますのでちょっとお待ちくださいみたいな。そんなにバカスが決まるもんですか、これ。
すげえな、みんな金持ってんな、
ね、格差社会あるよ本当に。あのね、金はね持ってるよ、特にね、あの特にさそういうとこ来るのが、要するにやっぱりそうなんですよ、基本的におじいちゃんおばあちゃんと、
いやまあまあそりゃそうでしょうね、
がこう来るから、
うん、
あの人たちはね持ってる、
うん、
うん、
そらもう溜め込んでますよ、そらあの世代は、
あの世代は、
うん、そらからからもう金をもうバンバカバンバカこう引き出さないと、
ね、もう俺が人形になるぐらいの
まあそら孫のことになったらそら財布の紐も緩くはなるでしょうからね。
なんでそんなに可愛いのかよっていうんですよ、
ね、
いやでもね本当にいろ、まあね、
でそれは結局決めてきたんですか。
決めてきましたね。
あーすげえ
いやもうね、なんかあの俺なんかもうなんかこう子供抱っこしながらね、高いね高いねって
言って何
ちゅう親や、なんか早いうちからこう金銭感覚っていうのを身につけささなきゃいけないかなと思ってこんばんは、馬乗りラジオです。私がマドリンです。そしてお相手はいつもの、
はい、ヨダです。
東京と大阪を世間、スカイプで結んで世間話をする馬乗りラジオでございますけれども、先ほど地震がありました、
うん
うん、北海道で震度5強最近震度5強、うん、そしてその3分後ぐらいにおそらくその北海道の地震が東京に来たんだと思うんですけど、
うん、
ちょっと嫌な感じでちょっと長い間揺れました。この遠くで地震があってでゆらゆら揺れてる感じっていうのはすごい嫌ですね。なんか嫌な感じなんですよ。ソフトなんですよ、変な。あの近いとやっぱりねこうグッとくるんですよ。そのなんか強い力が強いみたいな。同じぐらいの揺れでもね。なんかそうじゃなくて不安不安不安っていう感じでこう。ああ遠く
から、ここのところでも割と地震なんだかんだ大きめのがあったりしますね。
大きめのあったりしますね。特に関東地方はその茨城あたりでの地震が多く
ね、
ここら辺にもまたあるらしいんですよね、その、
うん、
プレートかなんか知りませんが、うん、そういうものが、まあ、あ大きな地震を引き起こすんではないかと、
ね、
なんかね、この間 の311 の, あの時も結構その前に地震が多かったんですよね、
うん、
その大きな地震ではなかったんですけど3ぐらいのがあったりとか、まあ、1、2ぐらいのがあったりして、なんか最近地震多いねみたいな話をしてた時だったので、ちょっとね嫌です ね、
うん、
なあ、
東京は本当に北海道で揺れても影響を受けるしね、東北で揺れても影響を受けるしね、何かしらこう影響を受けるところですよね。
本当にね、富士山が爆発したら影響を受けますしね
あんまり安全とは言えない都市ですよね。
なんで東京なんかねもう本当に移転しよう移転っていうことですよ、ね、
遷都ですね、
遷都しましょうよ。もうねこの間そういう話をなんか昼飯食いながらしてて、もう福岡じゃないですかねみたいな、うん、
ね昔に戻って、
そうそうそう、あったかいしね飯うまいし、
卑弥呼の時代に戻ってね、
時代に戻ってね、そうやってちょっと、うん、でアジア重視でしょこれからは、
ね、 ね、
そう結構福岡発の国際空港とかあれちょっといいじゃないですかみたいないう話をして、でもすごいあれなんだよね、確かこれちらっと聞いた話なので正しいかどうかあれなんだけど福岡とかすごいIT 企業とか誘致しようとしてんだよね。なんかその産学共同プロジェクトみたいな大学とかを巻き込んだりして、
うん、
なんかそういう IT 系の企業とか、うん、来てくれたらちょっと いろいろ面倒見るというかちょっと融資とかありますよみたいなことが実際にあるらしくて、
うん、
いいなそれみたいな感じですけれどもまあなんかやだな、なんか、
ね、あれですよね、こうお子さんがいるともう余計にそのこういうような、ね、災害が起きた時にどう動こうかいうこともこう頭に常にね入れておかなければないから大変ですよ ね、
そうだね、
避難経路どうするとかどこで集合とかいうことも考えてね、
そうそうそうそう、いろいろだからなんか備えもね、もう今までだったら別にさそんなに言っても大した備えもなくて、まあ、ちゃんとお湯が沸かせるように電気とかガスとかが一切こう 止まる可能性を考えて、
うん、
ちょっと、まあ、水を用意しとくのとなんかガスコンロ、
うん、
ボンベのやつとかさあるじゃないですか、
うん、
いうのをこう用意して、まあ、ちょっとぐらい電気ガス水道止まったとしてもしのげるようにしとこうかなぐらいのことなんだけど、
ことご
とも全然ね、なんかね、
うん、
いや寒さはどうすんだみたいな、
うん、
なんかすごいあれですね、一気に難易度が上がるというか、
そのだからまあね、その1歳にもならない奥さんを抱えて体育館で寝泊まりっていうのも大変ですもんね、
大変だよ ね、
ね、
だよ
ね、
ちょっと ね、
ね、
やめてやめて、もうなんか不安
だ。いやいや、だからもうそういうこと考えたら本当にお子さんいる人はもう大変だろうなっていうのはね、うん、もう本当無理です俺、ますますもう結婚とかありえないって考えますわ自分の身だけでも、
いや、ここを乗り越えるってこそですよ、与田さん、もう何をどう乗り越えるのか。しかしまあ ね、こう、そういうさ、まあこうやって一生懸命手塩にかけてよ。
はいはい。
育ててよ。
うん、
まあ大きくなったらもうすぐに、なんかお父さん嫌いみたいになるの
は、
見とるわけじゃないですか。
うんうん、
でさ、うん、まあね、もうそれはだんだん手も離れているとか自分で決めなきゃいけない人生なんていうのね、
うん、
アイドルになりたいって言うんだったらアイドルみたいな、でもやるしかないねみたいな、
まあね、
AKB になりたいって言ったら AKB なんか、まあ、でもそのなんか秋葉原でなんかがやるのも、まあそのね、危なくないようにと思ってるんで、
うん、
まあちょっと売れちゃってああよかったなと思ったらなんか、うん、自分で丸刈りにしましたっていう動画をアップするっていう
自分の娘の自分の娘が丸刈りにした動画を
動画
見る親の気持ち
親の気持ちを考えるとね、俺はねあれはね本当にね動画と思うんですよ、峯岸問題ですよここからで、ね、
いや
さ、俺そもそもさ、ね、その、うん、まあ前々から言ってますように、あのメイがね小学校
ああそうですよね、
峯岸推しなんですよ、
そうですよね、
だからまあ幸いなことに彼女の家にインターネットがないから、
うん、
あれは見なかったと思うんですけれども、うん、ただまあ写真
とかは、まあ、でも写真やらテレビでも結構やってましたからね、
そう出ちゃってるから、
うん、
あの状態っていうのは見てると思う、
うん
うん、だからまあ連絡してないですけどね、どうなのかと
インパクトあるでしょうね、その、そんな、まず女の子がああいうような丸坊主っていう絵面をね、だからそのめっ子さんぐらいの年の子が見るっていうことは、どういう気持ちなんだろうなっていうのはね。
小学生が見るってあれをっていう。
ちょっとね。
だってあれって要するに自傷行為ですから。
まあまあね。
うん、 だから要するに自分で自分を傷つけてる様を見せるっていうのはね、
うんうん、だから我々世代はまああれとして子供ね、そうそうそう、小学生ぐらいの子がやっぱファン多いわけですから、どう捉えるのかっていうところですよね。捉えるも何もないですよね。ただただショックやと思いますよ。
ガーンですよね。
うん、意味がわからないっていうね。
ね、いや、そう、だからちょっとね、あまりにもどこの方向を向いてあれをやってたんだって、あれやったのかっていうことでね、まあちょっと、ないなっていうような感じでしかなくて、なんか困ったもんだっていう、
まあ、あの動画僕ね、あれ何分ぐらいあったのか分かんないですけど、全部は見てないですね。
ああ、途中でもういたたまれ
る。もう AKB をやめたくないんですみたいなところあたりでちょっとやめましたね。全部見るにはちょっと俺無理だなと思って。
あの、俺は、ね、後半音声にしましたね、もうね。
いやあんなに久々になんかこうなんだろうな、理屈じゃなくてもうただただ生理的嫌悪感みたいな、なんかこの嫌だなっていう、
そう嫌だなっていう、
嫌、うん、だなしがないですね、
あのね、すごい嫌な話になるかもしれないけど、やっぱり岡田由紀子の自殺みたいなもん
ね、
あの嫌な感じね、
うん、
あのなんかざわざわした感じ、そのつい先日までテレビに出てたあの女の子が飛び降りちゃったっていう、
だからこれをもって何かこう取り沙汰してなんかこうあれこれ論評するのも控えたいぐらいのなんかなんでしょう、まあ、本当にただただ気持ち悪くて嫌でしたけどね、
そうなんだな、
うん、ありかなしかとかいう話でもないような気がするんだよね、
いや本当にね、だからね、もうだから面白い方向に持っていくしかないのかもしれない、まあもうそう触れたくないっていうのもあるような気もしつつ、とはいえそのやっぱりメイのこともあるんで、なんでね、これ
をどうね、どう考えてどう思ったのか、ね、
どうね、
気になりますよね、
落としどころはどこなのかみたいな、もうそれはもう仏門しかないんですよね。弱案を叩くしかないんですよ、弱案の塔をね。まあ、あの人もだからね、いろいろ若い頃はやんちゃもしてみたいな人じゃないですか、弱小さんも。だからね、いいんですよと。人生にはね、上り坂下り坂まさかという作戦があるよみたいな。
そこまで鉄板のネタを作って
瀬戸内48でいいじゃないですか、ね、だからなんかいろいろ今こうあのいろいろやっちゃった人たちいるじゃないですか、で辞めざるを得なくなった人たち、みんな、ね、瀬戸内48で刑務所
にだからこう残業を済ました人たちで集まるグループみたいな、なんかね、
でもうそう刑務所の慰問とかでこう活動を続けていくと、
でも別に男と遊んだぐらいなんですけどね、そんな大された罪をしたわけじゃないんですけどね、
本当だよね、
そんな社会的制裁を、
本当だよね、
ごくごく普通の女の子らしい行動なんですけど ね、
またさ、なんかさ、どっちかっていうとその峯岸さんこう、まあ、ベビーフェイスじゃないですか、
はいはいはい、
だからこう、まあ、だからうちのメイとかも好きな女の子なのにね、同性にも好かれるわけですよ。で、なんかちょっとこの、なんていうの、おしゃべりが面白い。だから、まあちょっとバラエティ寄りでもあり、まあ知的寄りでもあるみたいな感じのところが、何、夜のフィクサーでしたみたいな、報道とかされると、
意外に夜はなかなかやんちゃでしたみたいな報道がね。
報道が出てるとさ、これもどうやって小学生の名に質問し、説明するしたらいいのかというか、まあ、説明しなくてもいいんですけど、
うん、
まあ、どう言ったらいいんだろうと思ってね、
だからまあ あれをアートだみたいなことでも受け入れないでしょうしね、まだ。
ねちょうどほら、相田誠展っていうんでさ、
そのはいはいはい、
ヒルズの森美術館でやってる、その作品がいろいろ、ね、その性差別というか、女性に対する虐待をこう、膨張させるような、あの作品を展示するとはいかなるものか、
はいはいはいはい。
いや、これは、なんかそういうさ、なんか、それに対する抗議文みたいなのがさ、吹き飛ぶよね。さらにひどい現実がここに目の前に出てる。いやー、もうね、情けねえ、自由がねえですよ、本当にね。
秋
元さんは何やってもお金が入ってくるようになってるね、あれね。
だ一番あれですごく嫌だなっていうのが、その、まあ、本人、私が自ら いても立ってもいられず、丸坊主にしましたっていう、まあ、コメントでしてるじゃないですか。で、その、それを、そういったコメントをしてる動画を公式がアップしてるっていう、この現状。
うん、
これがすげえ嫌だなっていう、なんか、あくまで本人の意思ですよっていう、この言い訳。
そうそうそう。
ああいったエクスキューズがあるのを、公式が上げてやっちゃってるっていうところでも、もうないなって話ですよ。
本当にね。
一歩譲って、まあ彼女がもう衝動的に YouTube のアカウントを取って、なんかこうやったとかならまた話ちょっと変わってくるかもわかんないですけど、公式の検出が通って上がってるわけじゃないですか。
そうそうそう。
もうね。
ね、本当にすごいと思う。だから、あの、昔、秋元が、なんかその、外人さんからインタビュー受けたときに、いや、僕はもうそういうのはタッチしてない。もうそういうのはなんか、あの、頭のいい人たちが考えてるから、みたいな話をして、おそらくそうやって他人の方に、今回のことも頭のいい人たちが考えた結果があれなんだと思うんですけどね。いやー、すごいですよ、そのなんていうのかな、もうなんかね、
ねえ、
ザ日本ですね。
本当にあんなのことは多分だから、もうなんすかね、当然外国人あんなことやったら相当バッシングだと思うし、あの事件になると思うんですけど、ただこの動画って要は世界中からアクセスあるわけじゃないですか、はいはいはい、日本だけで、今までだったら日本だけの、ね、ショービズのことで収まってた話題かもわかんないですけど、外国からもどう考えても反応があるわけなんで ね、どうするんだろうっていうかね。
そのジャカルタ48も今あるわけです、
はいはいはい、
上海48もあるわけです。
うん、
彼女たちがもしそうなったら彼女たちを坊主にするのか。いやでもね、やっぱ秋元先生ごめんなさいみたいな感じでやんなきゃいけないのかね。すごいね、もう秋元先生なんかも
う、だから
神だね。
で、ああいったもう、まあ、丸坊主も相当もう自殺もの自傷行為ね、もう自殺に近いぐらいのあれだと思うんですけどね、気持ちというか行動の表れとしては。でそこまでしてなお AKB を辞めたくないっていう言わしめてる、うん、この AKB のシステムで何ぞやって感じですよね。
まあそうなんですよね、
本当にね。え
だからそれが日本なんですって。
うーん、残りたいっていうことでああいう行動なわけでしょ。
そうだからね、なんなんだろうねあれね、
なんなんだろう、ああまで言わしめるこの芸能界の不気味さ怖さっていうのはもうね、うん、だからもっと本当そういう世界なんだなっていうことがもうまざまざとね、
だから
片木の世界じゃないんだよっていうことがもう一旦お公開がいる事件ではありますよね。
そうなのよね。だから、なんていうの、たまに馬乗りでも言いますけれども、やっぱりアイドルを好きになるっていうのは一つの業ですよ。カルマを背負うわけですよ。
はいはいはい。
なんか、その覚悟がなくしてやっぱり押せないっていう。改めてちょっと皆さんもこう心、自らの心に手を当ててですね、考えていただきたい。
それは少なくともね、アイドルファンって言われるような我々とかも含めてが引き起こって起こしたも最終的なあれかもわかんないですからね。
だからザ日本だっていうのはそういうところです。だからやっぱりそういうもんなんだと思うんですよ。だからそこね、だから、やっぱりそう、あれは私であるっていうような気がしたのはすごく、だからこそなんかこう むごいというの。
でも小林よしのりなんかこれをなんかすごいいい肯定的に捉えて、なんかすげえこの物語だどうこうとか言ってて、いやなんかこのおっさんすげえなと思いますけど、ね、これを物語でこうなんか収めてどうこうするのとまたちょっと違うと思うんですけどね。
なんだいつのあれかな、なんかオーマニズム宣言かなんかでさ、あのまだ右翼頑張ってた頃さ、
はいはいはい、
なんかその特攻美術館みたいなのがあって、それを見に行ってなんか特攻隊だった人の話とか聞いたんだ俺はみたいな。
うん、
やっぱりねその個人をしてね、こう捨てこうへ、公やけね、
はいはい、
そのこう捨てね、もうこうに行けって、お前がまず行けって本当にもうこう捨ててくれお前いやあのインターネットでだからもう完全に匿名 ID しか使っちゃダメっていう刑罰っていうのも考えた方がいいんじゃないかと思う逆にお前はもうこう捨てなさい、
うーん
なインターネット上ではもうその小林、いやじゃあ、うん、小林よしのりだっけ、
うん、
でという名前を使っちゃいけません。なんかだからそこから一から例えばツイッターもなんか鼻くそみたいなハンドルネームで一からやってフォロワーを集めなさい、
うん、
そういう刑罰とかを与えるべきだと思う
ねえ、まあいろいろインターネットの有名な人たちとか知識人って言われる人たちがすごいなんかこれについてものすごくなんか言わなきゃいけない空気みたいなのがあってすごい面白いですけどね無理から言ってるような人がいっぱい多くて面白いっちゃ面白いんですけどね
やっぱりさキリストを超えたあたりからどうかし始めてて
ちょっともうねどうかしてますからね
あのつくづくとだから本当は秋元のまあもうずっとやのおにゃんこの頃からもうずっと来てる、その要するにやっちゃいけないライン、そのエンターテインメントの矜持みたいなのを超えてるから、あの人は。だからその超えたところを、あのあまあでもすごい誰かなサイトで言ってたのは、サイトがツイッターで言ってたのは、まあそのそういう風に超えた、まあ、あのドキュメンタリーオブ AKB 映画、はいはいはい、あれを見ても狂ってると、狂ってることが面白かったわけで、だからこれも峯岸のも狂ってるから面白いよ、
うん
うん、でここに来て急にその世間的な、それに丸刈り気持ち悪いみたいな、体罰だみたいな、社会そういう社会的なそういうのをそのかぶせてくるなと、お前らみんな狂ってるの面白かっただろうと、そのまあそうなんだよねって、だから秋元支持、俺は絶対支持しないのは狂ってるからっていう、一点なんだけど、
だから狂ってるのを今まで受け入れてきたんだったらこれも受け入れなさいよということ、
そうそうそうそう、これももうあれだし、もう本当に次なんか自殺とかあってももう、もう全然それでドライブするしかないけど、それを物語にして新たに大きくするしかないわけで、そんなんないよねっていうのが俺の考え方なんだけども、まあだけどもね、その後ほらなんか板野とか、
はいはい、
高橋とかがなんかピースした写真と
か、はいはいはいはいはい、
あそこら辺のその、はい、なんか素早さも含めて、それよくできてるからだからなんていうの、よくできてるものに対してやっぱりこう、どっかのタイミングで笑って背を向けなきゃいけないんじゃないかっていうのはあるんですけどね、
うん、
まあだけどどうなんだろうね、これここら辺でやっぱり前田卒業、これまあそれまでのそのちょっとあのなんか手ぶらヌードの動
画、はいはいはいはい
あの辺のこの2013年から一気に風向きが変わった感じ、これはどうなんだろうなっていう、ありますね。
なんでしょう、なんかとりあえず過激なのか、過激って言っていいのかがよくわかんないところなんですけどね。物申してる感じでもないし、ただただ緩いなっていう感じはあるんですけどね。
だからあの。本当に厳しくやるんだったらもうちょっと例えば合宿さすみたいな、量入れるとかさ、 そうでもなくて、もともと彼女たちは違う事務所にそれぞれ行ってさ、そういうものの集合体であって、だからダブルスタンダードだったんだと思うんですよ、 AKB の掟とその事務所の掟みたいな。だからその AKB でああやってても事務所が緩けりゃ恋愛もするよみたいな、お泊まりもしますよみたいな、そういうのはあったと思うんだよね。で実際にほらそういうところをしっかりと取り締まるっていうのは結局現場のマネージャーとかそういうところだから、なんか そこら辺の監視機能っていうのをあのあんまり、
だからこれがこういった部分がすごくその戦略的なものとしてこう発露してるんじゃなくて、本当にもう抑えきれない管理しきれないところ、ほころびとしてこう現れてきてるのか、どっちかがまだよく分かんないところですけどね。
いやだから最初からそんなにさ、その、うん、強いあれではなかったと思うんだけど、
うん、
そこまでなんかそうやってガチガチにはめ込んでどうとかっていうようなものじゃなくて、やっぱりこのストーリーだから、いわゆる大衆に沿っていく中で、なんかそういう厳密な恋愛禁止みたいな、だからそういう風にストイックなものが受け
る
で、極限に追い詰めてるその空気みたいなのが受けるって言ったら、そっちの方にグーッといっちゃう。
はいはいはいはい。
でただ 実態はそうではなかったみたいな話でさ、だから、うん、そこら辺のそのね、ただそれのその実態はそうでなかったっていうことを信じられない多少ピュアなピンチケ的な子たちがいるわけで、う
んはいはい、
そういう子たちがのそのを抑えるためにはやっぱりもう AKB はだからもっと狂わなきゃいけない、
う
んうん、だから本当にそのなんていうのかな、こう人々がだからもうキリスト、本当にキリストっていうのはある意味いいあれかもしれない、キリストを何て言うんだろう、十字架にこう、あの貼り付けにして石を投げるのは民衆だからね。だからなんか本当にちょっと気持ち悪いねっていう、だからなんかその受け家とかっていうのさ、ちょっと世の中全体が乱暴になってるねっていう感じの、なんかところにこう符合してしまう感じがね、どうも気持ち悪いねっていう
ね
のはあるね。今回はちょっとだからまあそういうそのメイがまさしくはまあ当事者っぽくなってしまう、ね、あのそういうところでなんか笑って背を向けられなかったところがちょっと僕もありましたね。
だからいやインパクトありすぎるというか、昨日も東京行ってたんですけど、その山手線乗ってたら、まあ、みんなそのおっさん連中その新聞持ってるじゃないですか、はい、一面が全部女の子の丸坊主の写真なんですよね、電車。日本異様だなっていう。
その前の日はさ、あの園田監督で死ねとか書いてあるあの死ねって言ったっていう意味なんだけど、散歩の一面だよね、あの
カメラ
で死ね。
ちょっとすごいなっていう。
であの誰さわあの誰かな、誰だったかな、沢良木の井さんだったかなが言ってた、なんか311の前みたいな空気をふと思い出したと。あの前の時ってさ、うん、なんかカンニングがあってすごいカンニング吊るし上げてたんですよね、大学受験に。
ああ、はいはいはいはい。
だからそんなのんきなことをやってたんですけれども、まあ、うん、あそこ以降かもうしばらくそんなの吹っ飛んじゃったわけ、
うん、
なあそうねそうね本当そうねっていうね。
いやー丸刈りの女性のっていうのはなんかきついっすね。なんか昔何やったかな、 NHK の映像の世紀かなんかで見ましたけど、ドイツのあれかな、あの丸刈りにされてあの内通してたっていうので、うん、で吊るし上げられて、女の人がこう市民に丸刈りにされて、でその市民がこう笑ってる映像っていうのがあって、 うん、で丸刈りにしてる女性にピストル突きつけてるような映像とか、うん、すんげえその一瞬思い出し出しましたけどねやっぱよくねえよなって
そうなんだよね。
うーん、
なんていうの、だからもうエスカレートしていくしかないんですよ、あの、ああいうシステムって。
うーん、
うん、だからどっかでやっぱり自分ないしは誰かにブレーキをかけるかかけてもらうしかなくて、もう本当に糸の切れたタコのように飛んでっちゃってるんで、追いかけるべきじゃないと思うけどな。
ただこの丸刈りっていうこの懺悔のシステムってまだでも有効な感じはあるんですね、日本ってね。
あるよ、う
ん、ねえ、
だからなんていうのかな、やっぱりだから結局自分をどこか痛めつけるっていうことによって他人に許しを請うっていう、
まあ、外見的な部分で、まあ、一番分かりやすいのはまあ確かにあるのかも分かんないですけどね。
だからそういうところが受けるわけじゃない、結局ちょっと古風な日本な感じでしょ。
なんかダメな意味でトラディショナルな感じがしますけどね。
だから体罰だって容認派もいるわけだしさ。だけど体罰は嫌だけど、要するに自分の嫌いなやつは体罰でしないかなんかでボスカにしてほしいってみんな思ってるわけだし、それは子供の頃はそういうふうに思ってきたことも俺もあるしね、実際。だからみんなで降りるか やるしかないっていうしかないんですよね。
そうね、乗るしかないんですかね。ビッグウェブじゃねえと思うんですけどね、これ。
発売するわけじゃないですか、
ね。ビッグウェブじゃないんですけど、もうこれは寄りかかった船なのか何なのか分かんないですけど。
だからもう我々にできることはね、やっぱりいかに AKB 以外のアイドルにもいいのがいるよかっていうことって話をしていくしかないと思うんですね。もうね、北風と太陽ですよ。もう北風吹かしてもしょうがないんですよ。ほら、こっちの方がいいよって。こっちの方がいいよっていう
しかない。こっちは別に丸刈りしなくていいよっていう。
我々もね、あの2週連続っていうことがあったんですよ、昔みたいなね。私たちもね、大本カシノとやられて、まさか本丸に踏み込むのではみたいなね、ものすごい、もうあの、
まあでも AKB でいうとあの2人丸刈りですからね。
ね。いやさ、あの、
怒られるわ、
怒られる、もう本当に。ですね、まあ、あのね、あの147回なんですよ、その、はい、147、148なんですよ、
はいはいはい、
あのその時のこう、あの語ってるの、
ね、はいはいはい、
馬乗りで。すごいよね、200何回前の話なんですよ。そのでまあ最初は木戸さんも来てもらってさ、3人で大本さんの時の話をしたんだけどさ、うん、もう木戸さんが完璧に当ててるのよ、その後ね、
うん、
あのとにかくあの先に歌集家が来ると思ってたと、
うん、
だから歌集家もあるんじゃないかって、まあ、抑止あったんですけど、でとにかく西脇さんが行ったら終わると、
うん、
あそこは本丸だから、
うん、
だからっていうような話をしててね、すごいな、やっぱり木戸さんすげえなと思って感動した、あれ
ねえ。でも本当に世が世なら丸坊主を求められる空気が。
だからあの後、まあ与田さんは見てないかもしれないけども、あの会員の方のね、 PTA の方に、
はいはいはいはい、
あの西脇さん動画がアップされたわけですよ、その、うん、まあ、申し訳ありませんでした的な、でそれは別に、まあ、あの坊主にしてるわけでもなし、
うん、
で、まあ、いつものこう西脇トークでこう、うん、ちょっと涙をぐみながらみたいな感じだったんですけど、それでさえね、その2ちゃんでは大変だったわりしたわけでね、
あのこのようなことですか、
このようなことですっていうのがあってですね、 だから木戸さんも俺もそんなことはする必要はないのにっていう、
うんうん、
でもまあ
そうそう本当ね、だからする必要がないはずなんですけどね、全部こういうようなことって、うんうん、ね、
だからそこでさ AKB はなんかプロレスだからみたいな、
うん、
こういうのもプロレスなんだよっていう、
まあ、なんかそれでもって受け入れてなあなあにすんのもすごい嫌なんですけど、
ね、嫌なんですよ。だからそれは、うん、あの物語の内容であって、うん、確かにプロレスはそうなんだけれども、うん、それだったら例えばもう反秋元同盟とか 反運営同盟とか作って、だからもう10人ぐらいボイコットするみたいな、
うん、
ライブやらないとかいうような揉め事をして、うん、で東京ドームで公開討論会とかするとか、
うん、いやもうね本当にアイドルに求められてるのはもうユニオンかも分かんないですよ。
そうそうそうそう
マジで、ね、
今一方的すぎます。
うんうん、なんかみんなで団体作ったらいいんちゃいますかね。
そうそうそうそう
ねえ、
ね、うん、だからあどうかな、あの石破さんとかさ元キャンディーズのファンクだから全キャンネンだったんでしょああいう人たち議員も議員も巻き込むんですよ。だから大きなロビーイングをするわけですよ。
うん、
それでこうアイドル立法みたいなのするんですよ。うん、もう
本当に事務所を超えた超党派の何かねえ、まあ、大本さん人でもいいですけど一人になれるとしたら大本さんじゃないかな。
大本議長、
うん、まとめられるのは
大本執行部長、
うん、ねえ、
それいやでも結局あのミュージシャンとかアーティストとかでもさそういうユニオンって強くなれなかったのね。
ああはいはいはいはい、うん、定期的にそういう動きって何かしら問題があるんですけど、こうポッポッとこう出たりはしますけど、どうもこうフェードアウトするとこありましたよね。
だから完全に演者じゃなくて要するに事務所のやつらが、まあ、音声連みたいなさ、そういうのはあるんだけど会社同士の付き合いみたいな、完全にそのミュージシャンとか、まあ、個人でやってるような人たちっていうのは
う
全くその保護の蚊帳の外みたいな感じのところがあって、でもそういうのはまあ業界内でいやいやまあ仲良くやりましょうよとお互いこう、うん、お互いにこう要するにガツガツやり合ったっていう、
うん
うん、こっちもまあ腹割ってやるからそっちも腹割ってきてよっていうような、うん、その人付き合いの中で、
はいはい、
上手にこうクリアされてたものなんですけどね、はい、あまりにも今こう一方的ですよねそこがね。
一方的だし本当に不安を感じるんじゃないかなと思うんですよね、もうやってる人たちが、
まあ、そうなんですよね、
うん、
もう48系だってあれだけ人がいるわけで、
うん、
あれをもってしてその支配するっていうのはもう恐怖支配です、
うん、いやもう本当そうだと思うんですよ、うん、だから絶対心もとないはずなんですよやってる方としては、うんうん、
だからもう恋愛禁止とは言ってないってなんか秋元って言ったらしいんだけど、
誰もなんかもう今さら何を言うとんねえ話ですけどお前言うとったやないかみたいな。
だからこうやってなんか謹慎とか全然意味わかんないんです
よ。
研究生降格みたいなの、
うん、
なんですかそれっていう、
うん、
だけどそうせざるを得ないですね、
うん、
だからもう止めらんないんですよ誰も、うん、だからシステムだけいっちゃうわけ、う
ん、ああ確かにそれはありますね、うん、
だから結局そのシステムがガーッといっちゃってもうあの扱い切れなくなったら、うん、パッと大人たちは手を離すからね、
うん、
だから手を離された後の子供たちというか、うん、いろんなその演者の方、うん、もう大人もいるからねのケアは誰がすんで
ん、うん、そう、そこが本当に今はもうアイドル含め不安なとこだと思いますよ。
ね、これはね、本当大人やれよっていうか、ね。
本当そうですわ。本当ダメな意味でシステムに振り回されちゃってますね今ね。
まあそれは集金システムだからね。
ね
本当に。あのだから秋元的な要するにもうリミッターを超えるような そのあいなんていうのこうエンターテインメント家業はやっちゃダメっていうこととあのエンターテインメントの企業が株式上場するののこの2つは絶対やめるべきだと思う、
うんうんうん、はいはいはいもう本当相反してる部分ありますからね
あの結局誰のためにやるのかっていうの
がだから、うんうん、はいはいはいはいはい、
うん、本当に誰のためにやるのかっていうのはねその人たちその人たちで答えは違うとは思うんですけどね、
うんうん、
そこに対して正直でなければねエンターテインメントなんてねその気持ち悪くなるだけですよ、
うんそうだよな、ね、やっぱり行き着くとこはやっぱりその上場することの矛盾ってやっぱありますよね。
あるよね。
ありますね、それはね。
なんで誰も知らない金を出してるやつのためにこんなことしなきゃいけない。カバーを私は歌わなきゃいけない。なんで私がラブリーを歌わなきゃいけないのねっていうね。
まあ、まあそれはそれでたまにいい感じのこともあったりするんじゃないですけど、
ね、私なんかあのエロカワエロカワとか言ってきて年齢みたいな倖田來未さんのファンに謝罪いたします
うーん
まあこ困困だなっていう。
うん。まあ、めいこさんがね、ちょっと気がかりですね。
もう次来た時にさ、だからインターネットやらしてよとかって言われたら、どうしようかと思って。
一応、なんか、公式でその、丸坊主の動画削除されたみたいですけどね。
もう削除されましたけどね。
だまあ、それはコピーされてね、バンバン出回るわけでね。
いくらでも、多分検索をすればいくらでも見られると思う。
いくらでもサムネイルで出てくると思うんでね。ねえ、丸坊主の動画なんていつ以来だろう、井上春未来かなみた
いな。ああ、俺
山田邦子とか
山田邦子とかね
結構まあ過去に何かあったりはしましたね、
うん、
タレントさんでも。
あと夏目雅子ね。
はいはいはい、
ま
あ、その病気的な部分とかまあねあれありますけれど、
だ、うん、だからまあよほどのことですよね、
本当にね。
まあそんな感じでございますけれども、
ね、
でもまあ、うん、あれですよ、でも我々は希望の話をしようよ。希望がどこ
かあるかもしれ
ない。あくまでもね、
うん、
今週先週金曜日与田さんは東京に来てたんですよね。
おお、そうですね。ベビーメタルを見に行かせていただきましたね。会社を半分しまして。
会社を半分し
だから俺今日すごい日曜日感あるんですよ、なんか。
なんか、ね、
感覚狂ってるんですよね。
金曜の午後し、バーンとそうか、
そうですね、金曜日も仕事を午前中で切り上げて、
はいはい、
ちょっとすんません、言って。理由、特に理由は言わなかったんですけど。
すいません。
ただまあなんかどっかアイドル見に行くんやろうなっていうのもバレてますけどね。
そうなんだ。うわ、ステロポに。
アイドル、アイドル趣味でちょくちょく言ってかけてるのは言ってあるんで。
あ、なるほどなるほど。
うん。だから、まあバレてはいますけどね。
今日誰のライブなのみたいな、うん。まさかそれでも東京まで行ってるとは思わないんじゃないか。
うん。まあ、ね
え。ゼップだっけ？
ゼップ、そうですね、ゼップ東京ですね。ねえ。
でベビーメタル、埋まった、
あのソールドアウトしましたね。
そうなんだ。
2000だから600埋まってたんじゃないですかね。
かっこいい。
ね、まだなんかアルバムを出してないのに、まあ、シングルぐらいで、ついこの間メジャーとしてまあ出したとこですけどね、
うん、
そんなのがだからもうゼップをソールドアウトさせるぐらいのね、あ、まあ、勢いはあるみたいですけどね。もう東京だけだと思いますけどね。本当なんかね、こういうのを見るとその東京だけだろうなっていう感じね、しますね。
うん。
うん。
でもあれですよね。怖そうみたいなのはその20から40代の男性アイドルファンっていう風に言われてるんだ
けど。結構ね、パッと見た感じおっさん多かったですよ。あの峯岸社長いましたからね。 やっぱ来てんだみたいな。
なるほどね。
おっさん層は結構多かったいう印象はありますね。もちろん女の子とかもいましたけれど、
はいはいはい、
全員黒ずくめでね、真っ黒で。
あとだからビジュアル系のファンの子とかもまあちょっとこう、
うん、
うん、来てる子もいるらしいっていう話を聞きました。うんうんうん、6名間とかでやったんだよね、確かに。
そうそうそう、まあそのそういう部分も含めてなかなかなんか手の込んだなんか面白仕掛けみたいなことをねやってますけどね。
うん、
うん、
ねえ、
なんか客層のなんかこうごっちゃごちゃな感じはなかなか面白い部分がありましたけどね。
はい、
うん。
なるほどな。だまああんまり、まあ、全然本当 1,2 曲ぐらいしか聞いたことがなくて、
俺も別にメダルに詳しいわけじゃないし、なんかこうすごくうーんアイドルなのに本格的なメダルがどうこうんぬんとかいうことも全く思いもないですけれど。
やっぱりでもそういうことなのかな。
いやどうすかね。まあメジャーでシングル出したあのいじめダメ絶対っていう曲がありますけど、はいはい、まあ、あれぐらいですかね、割とこうガチなメダル的な部分が聞けるっていうのは。
ああ、
ここは割とうーんそこまでガチガチな感じじゃないですけどね、
はい、
ただまあ前編なんかこうすごいうるさくて早いって曲ばっかりですけどね。うーん、
そうか。
いやでもなんかね、その中本鈴香が、まあ、スーメタル
ってい
う、
はいはいはい、
まあ、ボーカル、あの人の声が基本僕はもうすごく好きなので、
あ
の人の声が聞きたいがためにあのわざわざ Z まで行ったんですけれど、
はいはいはい、
音がうるさくてうるさくて声が聞けねえみたいなね。メタルってうるさいっすね、本当は。
俺でもメタルのコーナーと行ったことないから分かんない
です。まだね、耳が回復してないんですよ。なんかボワーっとしてるんですけど。割と真ん中ら辺で聞いてたっていうのもまああるんですけど、
はいはい、
もうなんか、いわゆるクラブサウンドとかテクノとかのその騒音とまた違ううるささっていうんですかね。うん、
あの
ラウドな感じの、耳へのダメージっていうのはちょっと慣れないですね。
あのね、ギターがうるさいんですよ。よ
くそうそうですね。うん、
あの金属の弦がじゃらんっていうのは、
ね、
結構ね耳にきついんですよ。
ね、負担残りますねこれね。
俺も一番後になんていうの、一番こう耳鳴りが尾を引いたのは U2 だったもんね。
U2 でさえもなんかそんなすごいガチャガチャしてる感じしないですけど、
ね、しないんだけれども、やっぱね、あのなんていうの、気合が違いますよあの人
たち
の。なんか全てもものすごいでかい音で、
だから何回ね、テクノとかね、ハードコアとかあの辺の方が耳に優しかったりしますよ。
全然優しい、全然優しい。だからもう全然あれですよ、パフュームとかも、
うん、
ほらやっぱ低音だから、
うんうん、ああそうそうそうそうですね、意味というよりこう体にね、
うん、来るから、あのなんていうんだろう、つんざくような感じっていうのはそんなにないんですよね。
うん、
だから完全にそっちだから、このヘビメタみたいな、
うんうん、
だまあそれが好きっていう人がいるんでね。
そうでしょうね。うん、あ、今日あのその今日なんだろう、こう競争感というのかなんかね、わーってなってるようなね。
だからもうそのギターのギャーみたいな金切り音みたいな音に、あの本家のヘビーメタルはもうなんかおっさんのデス声みたいな。だからもうそれをかき消すというか、それを上回るぐらいの。うん、ボリュームでダーンと出すわけだから、この子たちが普通に歌っちゃえば、
だからね、思って想像してたような感じの声が、だからもっとこう聞けるかなと思ったら、全然のこう割とこう音にこうかけされる感があったんで、ちょっとなんかね、うるせえみたいな感じで思いましたけどね。音下げろこの野郎みたいな。
俺はボーカル聞きに来とんじゃん、お前の演奏聞きに来たんじゃないわみたいなね。
だから、あ、これもなんか音源で聞いてる方がいいかなとか思いましたけどね。
そこはちょっとね、うん、難しいと思う。これからこう、うん、あのいわゆる会場が多分大きくなっていくと思うんですけど、うん、そこら辺のバランスはね、苦心すべきところだと思って、
ね、だからしかも彼女の歌い方ってそのすごく張り上げてこうなんかこうディーバ系のような感じで歌うような歌唱でもなくて、やっぱり本当こう合唱系のようななんかすごくもう通るような感じで歌うのが割とコンセプトとしてあるんで、だから余計にこの普通のライブであのやるとそのかき消される感が強くなるんですよね。
なるよね。だからまあ ZEP というさ、うん、ライブハウス的会場でやるって言ったらやっぱりその後ろの人張り切るよね。それ。なんかやっぱ大きな音になっちゃって、そのバランスはね。
うん
だから完全にヘビーメタルをやるんだっていうんだったらそれでいいんだけれども、うん、なんかそのアイドルを結局そこに立たす意味じゃないじゃないみたいな、
うんうん、
おっさんでいいじゃないボーカルもみたいな、
うん、あるいはその辺のごちゃごちゃしたコンセプトも含めて、まあ、面白いのかもわかんないですけどね、
ただまあすごくこう盛り上がったというような話は聞いてますし、こうツイッターのタイムラインでもこうあの私の知ってる方々、まあそのやはりちょっと年配の男性の方々がね、うん、あの張り切っていかれてた、そしてなんかこう良かったというような感想が上がってたので、なるほど、まあ
まあでもうるさいなと思いましたけど、まあ面白いライブではあったんでね、
だまあそのなんていうんだろう、アイデア含め、まあ
アイデアはすごくいいとは思うんでね、
その辺のバランスは、
観客もまあ心得たもんで、なんかちゃんと本当に、あのいわゆるこうメロイックサイみたいなのあるじゃないですか、メタルの、はい、あれが、まあ、ベビーメタル社があのキツネのサインになってるんですけどね、あれをみんなでこう両手を上げてずっとやってたんで、あれのせいでね、まあ、全然見えなくてそれも腹立ったんですけどね、お前ら手下げろと思ったんですけどね、
だから
久々ですよ、俺結構背高い方なんですけど、あの背伸びしながらずっと見てましたよ、全然見えない、
なんかだから演じてる部分もあると思うんですよね、あの
そうそう、だからベビーメタルっていう、まあ、コンセプトにのっとって彼女たち3人もそれに合わせてそのキャラを作ってまあやってるっていう、まあ、そういう部分もあるんですけどね、設定として、
だからそのヘビーメタルとして乗ってあげる、ただし細かいそのディテールはそのキツネだったりとか、そのヘビーメタルが持つそのダークな一面っていうのはどこまでもこうそう上手に抜いて、だから日本でまあそんなもんでさ、その海外から輸入された時にそのそういうひどいダークな悪の部分を抜いてさらっとこう取り入れちゃったりすることある
ね、
そういうところで、だからこういうののライブは人が3人ぐらい死ぬんですよみたいな、ライブでもこうなんかみんなニコニコしてるみたいな世界とかあるわけで、
あれでもお客さんもね、ガチなのか何なのか分かんないんですけど、本当にそのなんかね、体当たりでもう攻撃しやがってる人とか俺の目の前で喧嘩おっ始めやがって途中で、ものすごいボコボコボコボコみんなこうねぶつかり合うじゃないですか、なんか、まあそういうもんかなと思ってたら、まあ隣にいたその全然そういうメタルな部分に精通してないであろう、こうアイドルファンであろうっていうような人がいて、その人がボンってぶつかった時になんかちょっと切れて、ぶつかってきた相手にグーで殴りに行ってたんですよ。いやちょっとグーはダメだよと、グーはあかんと、グーでガンガンガンガンあの殴りにかかってたんで、怖くてちょっと後ろ下がりましたけど、
やっぱりだからさ2700人もいるとそういうグ
ーそうだ、いろんなファンがいるから、だから何どこまでをこう分かっていってるのかとか ね
文化的な圧力は発生してしまうわけでね、
なんここであなんかすごい異種混合ななんか圧力が発生してるわみたいなね、
だからみんなさ、本当はクラウドサーフとか一度やってみたいんだけども、うんうん、でもできない。だけども、こういう場だったらできるかもしれないみたいな。
うん
う
ん、
そういうのってある。そうやって、
はいはいはいはい、
だから本当ぶつかるのも、本当に若い人たちがやってるやつとかは、もう走ってくるから、
うんうん。そうそう。だから走り回ってバンバンぶつかってるんですよ。だからそれ、だそういうもんだっていう、そういうのもあるっていうのは、まあ分かってりゃあれですけど、分かってなくて、本当にやっぱ、普通に腹が立つと思って殴りに行く人もいるんで、なかなか難しいところですよね。えらいもんみたいなと思いましたけどね。
ちゅうのかな、うん。だからそれがのリミットを外すと AKB になっちゃうので、だから上手にどこまでをどこまでにするのか、うん、どこまで、うん、っていうのってすごいこういうさじ加減って難しいと思うんだけどね。
う
ん、
まあそういったことも含めてそういういろんな人たちを呼び込んでるという点では、まあ、なかなか面白いグループだとは思いますけどね。
だから多分そのゼップが埋まるぐらいなんだと思うんですよね。まあ前にも言いましたけど、とにかく俺はもう無理っていうのは、ベスゲタルに関してはごめんなさい、本当にごめんなさい、全て分かった上でごめんなさいっていうところなので、もう
あね、ヘビーメタルっていうようなことで打ち出してはいますけど、まあ割とガチで聴けるのはまあメジャーな一曲ぐらいで、あとはね、割とまあふざけてはいますよ、アイドルっぽい感じの曲があって。だから、あの、ドキドキモーニングっていう曲があって、割とそれがまあアイドル的なスタイルにちょっとそのラウドな音を取り入れたっていうような部分があって、そういうなんかこの混沌としたような曲があるんですけれど、それと、まあ今のメジャーで出したそのいじめダメ絶対みたいなのとかがちょっとまあ全然毛色が違うんですよね。
うん。
うん、だからそういう、なんていうのかな、あのファンの人でも昔のそのドキドキモーニングの方が良かったよねと、うん、いじめダメ絶対みたいな、ああいう別にシリアスな音が聞きたいわけじゃないんだよとそういうガチなメタルが聞きたいわけじゃ なかったのに、なんてこういうことやったんだよみたいな意見を言ってる人もいたので、うん、もうすでにもうそこで見限ってる人もいるんですよ、はい、早いなみたいな、ね、
ただ今回のゼップがだからその文化の衝突の場だったんですよ。いわゆるヘビーメタルマナーな方々とアイドルマナーな方々のその衝突がだったんだ
ろうね。結構ね、なんかその辺でもうすでにデビューもうしたて、メジャーデビューしてすぐそういう風にもうなんか見かけてる人もいたりするんで、その辺結構ね、昔のゾーンに似てるなっていうか。
ああ、なるほどね。
ゾーンもデビュー当初はそのバンドなのかアイドルなのかよくわからないっていう、はい、それこそ当てぶりでくるくる回って、はい、演奏してね、ふざけたようなスタイルで出てきたのがまあファースト、セカンドだったんですけど、サードシングルでいきなりガチで演奏し始めたんで、うん、いわゆるシークレットベースで、
はい、
それでなんでそのわざわざ本当にバンドなんてやるんだよと、面白くねえよっていう意見がもうすでに10年前にあったりはしたんで、
ね、
うん、なんかすごいゾーンに似てるなとは思いましたけどね反応が、うん、
まあその辺も含めね、そのなんていうのコンセプトの揺れも含めね、うん、まあ楽しみきるっていう、うん、パターンなんじゃないかなとは思いますけどね。
なかなかその一つをその世界観をきちんと作り上げて、まあこうアニメーションとかもあったりして、まあそのベビーメタルという3人がその、アイドル界にそのけ、まあ喧嘩売りに行くわけじゃないですけれどまあ、まあ、対立を煽るような形で、勝負していくみたいな、世直しをしていくみたいな、いうのがまあ一応コンセプトとしてあるので、
ハレンチなことにパンチしていこうよ。
いや本当ね、もうそうですよ。もうハレパンは早かった。
早かった。
やることなすこと本当デートピアは早い。
今この時代にね、混迷のね、
本当そうですよ。
アイドルシーンを救う本当にあのなんていうんだろう、そういうアイドルグループ求められますね。
うん、そのだから本当にそういういわゆる AKB48 で言われるようなそういう巨大アイドル勢力に立ち向かうというような部分がこうアニメーションで挿入されてて、英騎馬に戦いを挑むみたいな
絶対正義じゃないと勝てないんだけどね、絶対正義じゃないと勝てないんだけど、やっぱり制服工場委員会なんじゃないかな はい、落ちましたので終わります。ベビーメタルはちょっと引き続きですね。とはいえ、まあ、情報はちょっと仕入れたいなと思っておりますので。
一応まあ、期間限定という形であるけど、しばらくはやるんじゃないかという話は、うんね、ありますけどね。
ここまで来ちゃったらね、
うん、
捨てるわけにもいかんでしょうなっていう感じはします。
うん、
はい、ということで、最後まで聞いていただいてありがとうございました。ということで、まあ、私の方、ここは特にはないんですが、なんかあるかな。あ、まあ、あの、なんていうんですかね、生後3ヶ月ぐらいの子供の、怪し方についてみたいな感じです。いまだに抱っこすると、あの子供がですね、あの泣く、ずっと泣いてたんですよ。俺が抱っこすると泣くっていう。うん、で最近はようやく泣かなくなってきたんですけども、うん、抱っこすると分かるんですけど、体が緊張してるんですよ。
拒否られてるんじゃないですか。
で、なんていうんですかね。あ、だからこう、例えばカミさんとかが抱っこするとふわっとこう寝るんですね、
うんうん、
でも俺が抱っこするとなんか棒になってる。
もうなんか恐怖を。
そうそうそう、何をする気なのみたいな感じになって、その辺の緊張を解くための鍵は何なのかということをぜひちょっと伺いたいと思います。宮田さん、何かございますでしょうか。
ねえ、本当にアイドルってつくづく分かんないですね。
うん。うん、あの、うん、そうなんですよね。
ねえ、どうしてあげるのがいいのかね、本当に。
うん。
ねえ。
ねえ、
ショービズってなんだろうな、
ね。まあ、そこに行き着くわけですけれども
ね。もう、
でもなんかね、うん、そう、すごくそういう意味で日本面白いと思うんですけどね。
あ、
そこの懐の深さっていうのは世界、
まあね、うん、それをでもだから懐が深いっていつまでも言ってていいのかっていう気もしますけどね。
そう、そう、そこなのよ。だからもうアイドルはやっぱり若い子のもので、大人はやっぱり演歌とか聞くしかないんじゃないかなっていうの
も、あとそれかもう法律でアイドルのその年齢を上限決めてしまうとかね。
あ、
もう
アイドルファンもね、一緒、
うん、もう18までって。
そうそう、20歳でアイドル聞いてるやつ全部捕まえる、著作権法違反とかにしちゃう。
すげえな、未来だな。
で、こうレジスタンスがこう AKB のライブとかにこう40ぐらいのレジスタンス、俺みたいなのがこう、あの、こう、ライブ会場に入
って。しかももちろんこう、ね、大音量でやったらバレるから、みんなこうヘッドホンで聞くスタイルが定番になってね。うわ、ね、未来だな。
かっこいいな。なんか、そういうブレードランナー的なスタイル。
ねえ。
はい、与田さん、なりでございますか。
いや、もう特に、はい。
まあちょっと来週楽しい話があるといいなっていうこと
で、うん、
ありがとうございました。またお会いいたしましょう。さよなら。
はい、どうもでした。